武田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
歯学部における病理診断ということで、歯科に関係した臨床病理学では実際に病院でどんな役割を果たしているんでしょうか。
はい、実際に患者さんの治療にあたる主治医の先生からの依頼に応じてですね、顕微鏡を使ってどんな病気かを調べて診断しています。その診断によって治療方針が決まるわけです。しかし歯科では一般的な病気とともに歯科領域特有の病気を扱っているわけです。例えば口腔粘膜特有の病気、顎の骨の病気、唾液腺の病気などです。
どういったことが先生分かってくるんですか。
はい、歯科で扱う病気は大まかにですね、発育の異常、それから感染症をはじめとした炎症、袋のような空洞ができる嚢胞、良性あるいは悪性の腫瘍などに分けられます。患者さんから病変の一部を取って顕微鏡を使って細胞レベルで調べ、どんな病気かを診断するわけです。これを専門的には確定診断と言っています。例えば顎の骨の一部が徐々に膨らんできたという患者さんがいたとします。
はい、
こういう患者さんが来院した場合、レントゲンをはじめとした検査をして主治医の先生が腫瘍を疑ったとします。しかし本当に腫瘍かどうか、腫瘍であればどんな細胞から生じたのか、良性か悪性かといったことを主治医だけでは決められません。そこでその病変から米粒の半分くらいの組織を採取して確定診断を病理専門医に依頼するわけです。私ども病理専門医はこれを顕微鏡を使って細胞レベルで調べ、確定診断をします。このような方法によってその患者さんの病気の治療方針が決まります。ここで顎の骨や歯に関連した病気の多くは歯科特有のもので、確定診断にあたっては歯科の知識が不可欠になってくるわけです。
武田先生、
はい、
歯科の分野でこの病理診断にこの携わる、この職業を選んだっていうのは、
はい、
先生はどういう経緯があったんですか。
はい、今は病理学っていうと臨床に位置づけられているんですけども、私が病理学を始めた40年以上も前ですけれども、基礎医学の中に位置づけられていました。それでまあ研究専門ということだったんです。でところが病理学にもいろんな分野がありまして、実際に動物を使ったり細胞そのものを使って研究をする分野と、それから今述べましたように患者さんを実際に診察することはないんですけれども、患者さんから取った細胞や組織を見てこれがどんな病気かを調べると、そういう学問を臨床病理学というふうに呼んでいたわけなんです。で、まあ基礎と臨床両方が勉強できるということで非常に興味を持ちまして、で病理学でそういういろんな病気を調べていますと、単に治療そのものではなくて原因が分かるということで、原因を知ることによって予防ができるわけですね。その原因が来ないようにすればいいわけですね。ですから病気の予防にもつながる、診断にもつながるということで、まあ、手前味噌になりますけども、外国では医学者の中の医学者とドクター・オブ・ドクターというふうに言われているわけですね。まあ、それで、面白くなって、20代から60代の今日まで40年以上この学問をしているわけなんですけれども、
実際患者さんと接するドクターをこうバックアップしているというか支えているというようなポジションですね。
そうですね、はいはいはい、それでまあ、ここ5、6年ですね、病理学の重要性というのが認識されまして、
はい、
今では大きな病院ではどこでも病理診断科という一つの標榜科として認められております。ですから一応臨床、患者さんに直接接することはほとんどないんですけども、一応まあ臨床科ということにもなっております。
前回この番組で病理診断について取り上げてきたんですけれども、歯学、この歯科における病理診断も、まあ、専門医の特化した知識が不可欠になってくるということなんですね。
はい、
では先生、その口腔がん についていよいよお話を進めていきたいんですが、口にできるがんというのは一種類なんですか？
はい、その前にですね、がんという言葉について簡単にお話しします。
はい、
私たちの体は1ミリの100分の1くらいの大きさの細胞の集まりからできています。体では多くの細胞が協力し合ってそれぞれの役目を果たしています。ところが何らかの原因、これを発がん因子と言っていますが、この発がん因子が一部の細胞に作用して変化を受けた細胞が周りを無視して自分たちだけでどんどんどんどん増え始めることがあります。このようなものを腫瘍と呼んでいます。腫瘍には良性のものと悪性のものとがあります。悪性のものを一般にがんと呼んでいるわけです。それでお尋ねの口にできるがんなんですが、口腔がんは粘膜の細胞、唾液腺の細胞、歯を作る細胞、骨の細胞など様々な細胞から生じます。中でも一番多いのは粘膜の細胞から生じるがんです。がんの原因ですが、病気になりやすい部位となりにくい部位とがあることはご存知かと思います。口腔の粘膜の細胞から生じるがんは日本では舌で最も多く、次いで歯肉、この2つで口腔がんの 80% を占めます。その他顎の骨の周りの柔らかい部分や顎の骨の中、筋肉やリンパ節などからも生じます。このように口腔がんといってもいろいろあることがお分かりいただけると思います。それでここからは口腔がんの中で多くを占める粘膜の細胞から生じるがんについてお話しします。なお口腔がんは日本では毎年およそ8000人が罹患しているとの統計報告があります。これは体全体に生じるさまざまながんの 1-2% に相当しますが、首から上の部分に生じるがんでは約 40% が口腔がんと言われています。
武田先生、先日テレビを見ていましたら、ゲストの方が舌の近くにこの口内炎ができて、で治らなくて病院に行ってみたら口腔がんだった、で早い、対応ができたので、もうお話にも何にも支障がなく、こう日常の暮らしができているということだったんですが、今の先生のその出現の部位というところを見ますと、こう見た目で分かるものもありますし、分かりにくいものもあるということで、何かちょっと怖くなってきたんですけど、自覚症状というのは実際、やはりこの出現の部位によっても違うのかと思いますけども、どういう方法でこう分かることができるんですか？
ですね、最初は症状が明らかでないこともありますが、腫れてきた、やや硬いしこりができた、口内炎のように赤くただれた病変がなかなか治らないといった症状で始まることもあります。また粘膜の色が白くなってザラザラした感じをすることがあります。少し進むと出血や痛みを伴うようになります。ところがこのような症状の病気はがん以外でも見られるわけです。そこで患者さんが来院すると、主治医の先生は病変部から米粒の半分くらいの大きさの組織を外科的に切除し、私ども病理専門医へ確定診断を依頼してきます。なお病変部から組織を採取する際には麻酔をするので全く痛くはありません。それで病理専門医はこの組織を細胞レベルで詳しく観察して、どんな病気かを判断します。例えば外傷、炎症、特殊な感染症、嚢胞といった空洞を作る病変、そして腫瘍、腫瘍であれば良性か悪性か、どんな細胞から生じたかといったように確定診断をします。そして主治医はこの確定診断に従って治療方針を決めるわけです。例えば安静にしているだけで大丈夫、薬を処方する、外来通院しながら治療する、入院しての手術が必要といったように患者さんにお伝えします。
その患者さんのこの一部の組織を切除して、先生のところにこの確定診断の依頼が来て診断がつくまでという、この今お話を伺ったこの流れは大体どれぐらいの期間なんですか？
3日から1週間ぐらいですね。
なるほど。
ですから最初にその医療施設を訪れてですね、はい、一部を取ったとします。そうすると次1週間ぐらい後に来てくださいねということで予約されると思うんですよね。それもそういう根拠があるからです。
あ、なるほど。